この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。お便りでも読みましょうか。
はい。
室谷隼人かっこ本名 OK さんからメールが届いてます。
ラジオっぽいね、なんかね。
あ、そうなの。本名 OK の部分が、
うん、気のいい兄貴っぽいです、なんか。
ああ、うん、相談がね、来てるんですよ。
はい、はい、何でしょう。
吉田会長、今に雑務役、はじめまして。今までずっと聞いているだけの一リスナーでしたが、気になる事件に関して思い出した昔の事件のことでお話聞きたくメールいたしました。まあ今にさんはいないんですけどね、菅田さんですけど。山口県周南市御岳地区で住民5人が殺害された連続殺人放火事件の記事を読んで、あの事件ですね、
はい
はい、今超話題ですけどね、うん、思い出したのは津山30人殺しです。はい、これもよく関連付けられますよね、うん、岡山にも長く住んでいた私はこの事件を知り、その詳細に戦慄したものです。いろいろな作品の題材となったり、全貌を解明しようとしたルポライター作品など多数ありますが、お二人から見て津山30人殺しと今回の連続殺人、似た匂いを感じませんか。またオカルト的にも捉えることが可能だと思われますので、そちらの面からもお二方のご意見を賜りたくお便りいたしました。またその他の連続殺人や最年少の殺人者など、怖いもの見たさで読み聞きするのですが、そちら方面のお話も賜りたく思います。それでは乱文乱筆失礼いたしました。暑い日が続きますが、どうぞご自愛ください。そうそう、室谷隼人本名 OK さんから、
はい、
話題ですね。
確かに話
題ですね、はい、超話題すぎて、
うん、
まあ、このラジオで別にね、取り上げても新しい情報とかを持ってるわけでもないんでね、
はい、
どうしようかと思ったんですけども、
うん、
どうですか菅さん、この連続殺人放火事件、周南市御岳地区の。
いやー、もう大変ね、痛ましい事件で、
はあ、
もう本当あのこれ残された方にはもうねっていうことを言った方がいいんでしょ。
どういうことですか。
うん、いやでも本当ね、大変な事件ですよね。
まあ、津山30人殺しとね、よく関連付けられるってありますけど、うんうん、
はい、
だからまあ、あのカツオね。
カツオね。
犯人のカツオ。ホミ、うん、
ホミ構成。
ホミ構成
ですね。はい、はい、うん。
あの、カツオっていう名前ですっかりネットでは定着してますけど、つけ火して煙喜ぶ田舎者、カツオ。はい、
あれ、三つお
のパロディでしょ。
でもその三つ男のパロディでカツオって出てくるのがちょっと可愛いよね。
だからサザエさんのカツオと絡めて、
うん、
面白いでしょってことなんでしょうけど、
うん、
まあ寒いっちゃ寒いギャグセンスではあるんですけれども。
そうですね、うんうん、
でまあカツオで定着しましたね。
カツオ
で、やっぱり、まあ、まあ皆さんもとっくの当にご存知だと思われてますけど、まあ結構あの集落でいじめられてて、それが爆発したっていう意味でも、はい、津山30人殺しとね、
うん、
関連付けられますよね。
そうですね。
まあどれだけね、いじめられてたっていうことが本当かどうかはまだちょっと事件の真相が明らかにならないと何とも言えないところはあるとは思うんですけれども、
うん
う
んうん、まあ
退職金よこせって言われたりとかね。
そうですね。ネットだとね、退職金を配れって話とか、うん、あとあの草刈り機、
はい、草刈り機ね、
あれを放置してたら燃やされたとか。
だから草を枯れと、うん、お前が一番若いんだから、うん、この集落の草枯れと、雑草枯れと、で草刈り機自分の金で実費で買って一人だけで、
うん、
カツオがね、燃料代も自分で捻出して草刈ってて、ある日置き忘れて、まあ、草むらの中に草刈り機を置いたまま帰ったら次の日燃やされてた。
それがだからその煙喜ぶ田舎者ってことでしょ。
なのかもしれないですけどね、うんうんうん、あれは2年ぐらい前から貼ってあったらしいですからね。
あ、そうなんですか。
なんか初めはほら、うん、あの本人殺人事件とか悪魔の手まり歌みたいな、うんうん、ダイイングメッセージ的な、
うんうん、
もしくはその犯人の、まあ、復讐、その、
はいはいはい、
積年の体現に、うん、なんとかの
灼熱の裁きを、流血の裁きをか、
うん、バラモンみたいなことかなってみんなわーって盛り上がったけど、うん、まああれはでもまあ あの文言からして、うん、まあ、恨み事ですよね。
まあそうですよね。
っていうかもうお前らにこうやってこう、まあ嫌がらせを受けた仕返しの嫌がらせっていう意味で張ってるっていうことですもんね。うん
うんうん、ね、あと飲みの席で刺されたとかね。
あの鋭利なものを突きつけられた。
うんうん、
あのおばちゃんがね、いつもテレビ後ろの方に今でテレビつけてるあのおばちゃん、はい、よく出てきますけど、
うん、
なんかね、飲みの席で、
うん、些細なことですよみたいなね、
鋭利なもので、まあ、胸突きつけられたとかありましたけど、そういう些細なことがありましたけどでニコニコ話してるっていう、
うんうん、そうですね、うん、まあ、
でもそうやっていじめられてるのを、うん、2012年かな、うん、か11年か、まあ、去年か今年に警察に相談したんですよね。
ほうほう。
なんかそしたら、まあ、とりあえず証拠集めろと、
うん、
まあ、そうすれば訴えることもできるから、
うん、
まあ、そういういじめられてるんだったらちゃんと証拠集めなさい、動画とか撮るとかね、
うん、
録音するとかしなさいみたいなこと言われてて、で、まあ、今回の事件が起きて、で最後まあ普通に山の中で下着姿で捕まったじゃないですか、うん、
はいはい、
でその時いたのがその時の警察で、刑事かおまわりか知らないけど、
はい、
だからなんかそのここで自殺とかするとか、
うん、
あとはその全員皆殺しにしちゃうと真相が明らかにならなくなるから、
うん、
真相を明らかにするためにまあ逮捕されなさいみたいに説得したらしいです、
ね、あ、そうなんですか、それ知らなかった。へー、
まあ、これもどこまで、ね、うん、真実かわからないんですけど、うん、まあ、一応そういう話は伝わってきてますね。
はあ、ねえ、まあ、あまりこう茶化しちゃいけないような気もしなくもないんだけどさ。
茶化したいんですか。
いやいやいやいや、でもね、キャッチーな事件ではあるよね、あのうちの感じとか、
うん、
骸骨みたいなさ、
マネキンとか人形をね、あの変な風に置いてたりとか、
うん、あとはやっぱり僕は思ったのは、あのよく、ね、テレビとかでも未だにその容疑者として出る時の捕まった瞬間の顔、
あの手をトレーナーみたいなもので両手が塞がってて、
あれが
でこっちを睨みつけるような眼光の鋭い、
あの写真本当に素晴らしいですよね、
うん、
なんかこう、あ、なんかすごい写真だなと思って、うん、なんですか、
いや、
うん、なんか
素晴らしいってことですか、
こう人の心をかき乱す何かを持ってる写真ですよね。
まあ、韓国の猟奇殺人映画とかの犯人に出てきそうな感じではあります
よね。そうそうそう、そんな感じですよね。だから、うん、すごいなと思って見てましたけどね。うん、
まあ、で、あとはほら、飼い犬が逮捕された1分後に死んだっていう。
はいはいはい。
心臓発作で、
うん。
あれもすごいですもんね。
そうですね。あれ、この前、うちのお母さんにその話をしたら、泣いてましたけどね、
うん。ゴールデンレトリバーのオリーブくんが。
オリーブくんが。
なんで笑ってんすか。
いやいやいや、
なんで笑ってんすか。
だってオリーブってつけるセンス
オスなのにね、
とかさ、
うんうん、昔の写真とか見るとね、すごい
すごいですよね。
かつてはムードメーカーっていうテロップとともにあれなんだろうな、昔の凪良健一みたいな
あのヒッピー崩れみたいな感じですよね、ちょっとね、
なんかそういうニュアンスがあるんだよね確かに、うん、まあ、ヒッピーともまた違うんだけど、うん、あ、確かに昔こういう人いたなって、でっかいレイバンのサングラスかけてて、うん、でなんか上は立川男子みたいな
バンダナとあのサングラスがトレードマークだったらしいですからね、昔は、うん、
立川男子っぽい
男子っぽいですね、
ね、
うん、でこう写真ね、うん、公開されてる写真も、
うん、
その格好でちょっとこう横にあのほらタイナーの涅槃像みたいな感じでこう、うん、寝っ転がってる写真なんですよ、
うんうん、
でちょっとやっぱ気のいい感じなんですよね、
おちゃらげてる感じ、
おちゃらげてる感じ、
ね、それ川崎にいた頃とかでしょ
みたいですね、うんうん、そう、うん、だからね、何があったんですかね、その狭い、うん、
で、まあやっぱりそれで親の介護で帰ってきて、
うん、
で村おこししようみたいなこと言ったんだよね、
うん、言ったみたいですね、うん、
そしたら、うん、はみたいな、
うん、まあ、それも一面的な捉え方だと、うん、まあ、カツオさん、
うん、
で頑張ったのにかわいそうとも取れるし、
うん、
もしかその村おこしの内容が何だったのか気になりますよね。
だからまあはっちゃけたことは言いそうな気はするんですよね。
ロックの村としてみたいなことを言ったとか、そういう、
ラブ&ピースにしようとか、
そう、あのフラワームーブメント的な、
うん、マリファナ育てようぜみたいな まあ、
うん、
まあ多分おそらくそのずっとあの集落で育ってきて、うん、その当時70代ぐらいとか、
はい、
まあ、80になってた人もいたでしょうけど、うん、そういう人たちのおよそ何を言ってるんだろうっていうことは言いそうな気はするよね。
で
それは客観的に見て悪いことじゃないとしてもね、
うんうんうん、
まあ、それはすれ違いはあるだろうなっていう。
ロックフェスとか行ったのかな。
なんでロックにこだわるんですか。なんでロックって感じでもないんだよ別に写真はね。
でもなんかちょっとはっちゃけたことを言いそうですよね。
うん、ねえ、だからやっぱりほらネットとかって田舎の飲酒とか好きじゃないですか。
うん、はいはいはい、うん。
ちょっと閉じた集落の、うん、なんか昔から続く、
そうです
ね、忌まわしい飲酒、
うん、
閉鎖感みたいなの好きだから、うん、もうみんなそこでもうガンガン食いついてますよね。
そうですね。まあ。やっぱね、単純に考えてさ、だって、うん、あの集落って16人ぐらいしかいないんでしょ、
うん、
でそのうちの6人、
あの5人、
4人か、
5人、
あ、5人で、あの犯人含めると6人減ってるわけじゃないですか、
はいはい、
今どうなってんのかなとかっていうのは単純にちょっと、
うん、であと他の人も大体テレビとかで出てるしね。
ですよね。だから
いつもずっと今でテレビしてるおばさんとかあとはまあ顔も出てない人とかもいるけど、
うん、だから今果たしてね、どういう風になってるのかなとか、やっぱそこら辺はちょっと気にはなっちゃいますよね、
うん、だからまあある意味、うん、復讐は初めに目的としての復讐は、
うん、
成功してるっちゃ成功してるんですよね。
そうですね、うん、
カツオのやろうとしたことは、
うん、
だからそれ別に良かったねとかそういうことじゃないけど、
はいはいはい、うん、ねえ、
だけど、だってもうみんないい目で見られないでしょ。
ですよね。
いやだね、でも本当かどうか分かんないけどね、うん、どこまでいじめたとか、うん、だし、まあ、あとは向こうの、ね、70代80代の人がネットでいくら叩かれてても叩かれてることにすら気づかないだろうから。
そうですね、うんうん、まあ、でも確かにね、田舎のそういう怖さっていうのはね、
うん、
まあ、実際にもあるとは思うしね。やっぱり
なんか心当たりありますか。
あ、僕の話、
はい、
僕あの昔山梨住んでた時に、うん、やっぱり田舎だったんですよ、
はい、
でそれはねちょっと飲酒とはまた関係ないんだけど、うん、やっぱ隣に厄介な人が住んでいて、
うん、
あのもうそれこそ65歳、当時65歳のおじさんが一人で住んでたんですよ、
うん、
で日がない一日ね、絵とか描いてる人だったんですよ。
じゃあカツオ寄りの厄介な人、
ね、あ、そうそうそうそう、
あの、
うん、
意地悪な村人の側じゃなくて、
じゃなくて、
うん、
でその絵とか描いてる人で、うん、あ、なんか芸術家肌の人だなと思ってたわけですよ、
うん、
で富士山が目の前に見えたんで、あのベランダから、ね、こう富士山描いたりとかしてるんだけど、
はい、
どう見てもその富士山の描いてるのを見ると真っ青な快晴の景色なのに、
うん、
真っ赤に返したりとかするんですよ。
だから赤富士をイメージしてるってことじゃなくて、
だけどもうちょっとこう アーティズムより
アート
っぽい感じ、はい、うん、でだまあ変わった人なんだなと思って、
うん、
でただ僕引っ越してきた時に、僕当時結婚してたんで、
はい、
あの夫婦でいちごをね、うん、あげたんですよ、
うんうん、
まあ、引っ越してきましたんで、
うん、
あのよろしくお願いしますみたいな感じでいちごをワンパックあげたんです、うん、でやがてね、あの子供が生まれて、うん、僕が、
はい、
で子供って騒ぐじゃないですか、
はいはいはい、
そしたら不動産会社を通じて、
うん、
ちょっとうるさいっていう、
まあまあまあ、
苦情が入ったんです
よ。まあまあ、近隣トラブルとしては、まあ、うん、
まあありがちですよね、で、まあそれじゃあすいませんって言って、それも直接謝りに行って、で、まあ部屋を変えたりとかしたんですよ。その家、
はい、
から、壁からちょっと離れたところに子供寝かすとか、
はいはい、
うん。だけどだんだんと、子供がいない時なのに、子供の声がするって、直接言いに来たりとかするようになって、
うん、オカルトの、心霊階段寄りになって
なってきますよね、
ええ、
で、まあ、それが3回ぐらいやったのかな、
はい、
で決まって子供が出てる時なんですよ、
ほう
に、あの子供の声がしてうるさかったりとか、
うん、
あとハムシの音がするって言ってきたりとか
ハムシの音、
うん、
プーンって音
でしょ、ね、
うん、
でちょっとおかしいねって話をしてて、
はい、
ある時、
それだって隣の家の人に言ってもしょうがないですもんね。
そうですよね
網戸を閉めときなってバルさんときなっていうしか言えないですもんね、うん、
そうである時ほら 入り口のドアのところでポストになってるじゃないですか、
はいはい、
まあ、そういう形式だったんですけど、はい、そこでガチャってなんか開いた音がして、うん、でチャリンって音がするんですよ、お金の音が、
うん、コインの音が、
うん、であれなん賽銭箱と誰か間違ったのかなとか思って、
それ今ボケたんですか、
あすいません、あ
すいません、うん、あのボケたかどうかすら分かんなくて
ね、だけど、はい、なんだろうと思って行ってみたら500円玉と2つ折りに折られたなんか紙が投函されてるんですよ、
はい、
で開けてみで、まずえ500円なんだろうと思ってで開けてみたら、それこそあのかつてあったあの神戸の榊原の事件みたいな、うん、ああいう真っ赤なインクで角張った字、上下で書いた
字、本当榊原っぽい字で、
まさにあの今まだ手元にありますけどでそれであの、まあ、いきなり名乗ってるんですけど、隣の何々ですが、あなたたちは何度言っても分かんない人ですね、これ以上うるさければ私は何をするか分かりませんよ、で最後に PS って書いてあって、
うん、
いちご代お返ししますって書いてあって500円をもらったよ。
斜め上の発想いきますね。まあいちご500円じゃ買えないけどね。
うん、で、まあそんなことがあって。
はい。
うん、
でどうしたんですか結局。
結局ね、僕もちょっとその時は血気盛んだったんで、
はい、
面白くしてやろうと思ってわざと警察呼んで、
うんうんうん、
で。サイレン鳴らしますとか言われるんですよね、あれ。
はいはいはい、言われますね、はい、
ガンガン鳴らしてくださいって、
はいはい、
で鳴らしてきてもらって、
はいはい、
でそのおじさん注意してもらって、はい、したらね、なんか不動産会社のそのアパートの不動産会社のおじさんかなんかだったんですよ、
うんうんうん、
だから厄介と分かって言いながら追い出せないような人だった、
はいはい、
だから結局僕たちが全部お金出してもらって別のとこ確保させてもらって、
うん、
まあ、事なきを終えたって話なんですけど、
うん、あでも子供いたら怖いよね。
いややっぱね、うちの嫁とかはすごいするとやっぱ怖がっちゃって、
うんうんうん、まあそれぐらいで済んでよかったっていうか、うん、500円も返ってきたことだし
そうだからあの、まあ、僕そのカツオさんのこと全然知らないですけど、はい、ただあの報じられてる限りだと、
うん
まあ、正直擁護する声も結構あるじゃないですか、
はい、
で僕も正直それも分からなくもないんですよ、
うん、
だけど多分ね、その僕のさっきの人も、
うん、
あのね、普段はその日中から絵描いてて、
うん、
なんとなく高校屋的な感じなんですよ、ちょっと、
はい、
うん、だからね、なんつうのかな、ちょっと被るようなとこあるんですよね、
高校屋って全くそのタイプと説明したら真逆ですけどね、
でもなんかね、ちょっとこうね、人の良さそうな外見をしてるんですよ、一見ね、
はいはい、
だからなんかちょっとそれと被るようなところも正直僕この事件いろいろ知っていくうちに、
うん、
真っ先に思い浮かんだのそのおじさんなんですよ、
うんうん、
新井さんっていう人だったんですけど、
うん
うん、もうだからねちょっと複雑ですよね、その一方的にすごい褒めるというかさ、よくやったみたいな声も結構ネットには今あるんですよ、見てると、
まあそういうことでもないですしね、
うん、そうそうそう、それはまたね、うんうん、違うし、
うんうん、
まあ、かといって気持ちもわからなくもないんだけれども、
うん
うん、
まあ、とにかく人間関係のすれ違いがあり、
うん、
まあ、客観的に見てそういうことしたら良くないんじゃないっていうことが行われていたことは多分
でしょう、ね、
あったんでしょうね、
うん、
あどっちもね、
うん、
どっちもっていうか、まあ、村人の方とかもね、
うん、
でそのストレスとかいろんなことでどんどんどんどん精神的に狂っていっちゃったんでしょう。だから騒音おばさんケースと一緒だと思いますよ。あ、引っ越しおばさん。
あ、はいはいはいはい、はい、
あれだって、うん、初め引っ越しおばさんがね、
うん、
あんな狂った気違いがいて面白いみたいな、
うん、
引っ越ししばくぞ、
うん、
でも割とね数年後には
ですよね、
え、うん、そんなことがあって、
うん、
近隣の人たちがこんなことを、
うん、
みたいな、それでああなったの、
うん、
みたいな
ですよね。全くね、それこそ見え方が変わる瞬間ですよね、
うん、
うん、
だからね、あの時はまだネットがあったっつっても、
うん、
メディアからの情報しかないわけじゃないですか。
そうですよね、
マスコミからの情報しかなくて、うん、で今回はいろいろこういうことがあった、ああいうことがあったって、まあうん、割と不用意に村人のあのおばさんとかいつも今でテレビつけてる おばさんが不用意に行っちゃってるからっていうのもあるし、
うんうん、
あとツイッターとかでね、近所の人がどうなんか、うん、こういうことがあったようだみたいな、うんうん、 ツイートしてるのがバーッと拡散したりとかね、うん、
まああとあれだよね、やっぱし僕ちょっと最初にあれって思ったのが、
うん、
あの事件があって犯人が捕まるまでの間、うん、あの住人たち全員避難してたじゃないですか、
うん、
それ自体がやっぱりなんかあるからここまですんのかなってちょっと思いましたけどね。
ええ、
ね、だからなんかやっぱそういうちょっと奇妙なことはあったよね最
初。まあ付け火して煙喜び仲間のカツオの、うん、あれがね映った段階で、あもうこれは村人に恨み持ってるんだなっていうのは、
うん
うん、分かりますけどね、
うん、
まあだからねそこら辺のことをとやかく言っても結局、
うん、
情報が明らかにならない限り、うん、今トンチンカンなことをしか言ってないっていうことになりがちなんで、うん、もっと無責任なこと言いましょうか、
はい、
まあオカルトと絡めてくださいっていう、
はい、
今またね2ちゃんとか他のネットとかオカルト的な検証が盛んなんですよね。
ほうほう、
うん、よくあるのがあそこは昔平家の落ち人が落ち延びてきた集落だって。
え、それあれじゃん、
え
八坂村でしょもろ
で、
うん、
カツオの本名ホミ昴生、
うん、
まあホミっていう名字は、
はい、
源氏の名前だって。
おお
この因縁があるんだ。
ああ
ないかなーって
。ないね。それでもあれですよね、都市伝説が生まれる瞬間みたいな感じの話だよね、
はいはい、
だってもともとのほら源氏の落ち人がうんぬんっていうのは
平家、
あ平家、それ八坂村じゃないですか。
まあ私まあもともとその八坂村
は津山三十二号車だもんね。
いやっていうかまあ、
うん、
よりもずっと前から平家の落ち人が逃れてきた集落っていうのは日本全国にあるんですよ、うん、まあ、実際そうだって客観的に考えても歴史交渉的に考えてもそうかもなっていうところもあるし、
うん、
あとはもう適当にここは平家の落ち人が落ち延びてきた集落だっていうのはたくさんあるから、で仮に周南市御岳の集落が100年ぐらい前からここは平家の集落だって言われ続けてきたとしても、
うん、
まあ、特にそんなに証拠にはならない、
うん、まあそうだよね、うん、あそんなあれがあるんだ、検証があるんだ。
そうそうそう、
へ、他には何かあるんですか。
まあ、ホミっていうのも別に源氏の名前じゃないんじゃない、まあ、源氏であってもおかしくはないけど、
うん、
藤原とかの方らしいですね、
うん、
中富の鎌足りが、
はい、
もらってたせいだかなんとかってネットには書いてありましたね。まあそれもネットなんですけど
面白いね。
あのそっちは客観的な、あの、はい、ただの名字っていうのの由来を調べるサイトみたいな、今回の事件とはまた関係ないサイトなんで、うん、
はいはい、
どっちかでそっちの方が信用できるかなっていう感じはありますよね。うん、あとはまあなんか小鳥箱と重ねる人たちもいますよ最近は。
あ、本当ですか。
うん、あそこはなんか島根と山口で接してるんだっけ。
はいはい、
で島根県の話って言われてるらしいよね、小鳥箱って
ね、うん、
で山口県との県境なんだっけ、元々の話は小鳥箱の話って、
ね、僕ちょっとあんまり詳しくないですけど、うん、
まあ呪いの箱があって、はいはい、それがなんか割と寂れた感想みたいな、うん、まあ、昔から続く集落のところにそういうのがあって、うん、で面白半分に若者たちがなんかやったらとんでもないことになってどうのこうのみたいな話ですけど、うんうんうん、
はい、
あそこのモデルになった村ってもしかして
あてか小鳥箱自体は、
はい、
あれ もネット発祥じゃないの。
完全にネット発祥です
よ。ですね、あれそうですよね、
はい、
ああもうそうやってつながっていくんだね。なんかこう、
まあ、小鳥箱自体は別にまあ、
うん、
本当の話じゃないですからね。
ですよね、
まあ、僕が言うのもなん、
うん、
まあまあ、僕が言うのもなんていうか僕がまあ、僕はそういうことは言う立場の人間なんで
うんうん、うん、ですよね、
ええ、うん、割となんか多分同じ作家の人はいくつも書いてるよね他にも。
あ、そうなんですか。
なんとなくも似てるから、
あ、
うん、あの大体、
まあ、
筋構成セリフの、
あ、
まあ、口回しとか節回しとか。
言葉箱ってもともと元ネタ多分牛音虎だよね、
のあの
いたじゃない
ですか、おげ道様
とか。あ、そうそうそう、そこら辺の
くだぎつねのやつ、
なんだったかな、なんか、
まあ、あれくだぎつねがモデルのやつでしょ、あの箱に入ってる
多分それ
きつねがあって、うん、
うん、まあそれはいいんですけど、
はい、
うん、あ、そうか、そんな話もあるんですね。え、あとなんか面白いのあるんですか。
これは言っていいのかな。なんか神社と絡めたりするの
は
ありますね。
はい、え、何ですか。
秘密ってなんか秘密の尾っぽって書く地名だったみたいな。で、氷見神社があるとか。
はい、
で、あとはその、ね、これはもしかしたら本当かもしれないんだけど、近くにある神社が、保見姓の人が管理してる神社があるんですよ。
はい、ほうほうほうほう。
だから本家かもしれないんだよね。
あ、なるほどね。
氏子じゃなくて、
はいはい、
っていう。
で、まあまあそれはあり得るでしょうね。
うん。
うん、
で、それが、白山の神社なんですよ。
うん、
白山信仰のね。
はい。
まあだからか、みたいな。これ以上は言えねえな、みたいな。ちょっと言い過ぎたわ。削除依頼してくる。とか書いたりしてる。まあその、まあ、別にこれ言ってもいいと思うんだけど、まあ白山系っていうのは、被差別部落とちょっと関わりがあったりもする。あれ確か、段左衛門が白山信仰だったのかな。その前戸時代とか以降の、はい、江田とかの頭ですよね。浅草段左衛門とか。っていう意味で、まあ別に白山信仰イコール被差別部落ではないんですけど、そういうのを匂わすような。
ああ、面白いですね。
でもあそこは御嶽だから、まあ、名前はあの、金の峰って書いて御嶽でしょ。でも被差別部落系っていうよりは、まあ、行者系じゃないですかね。あの山の方で修行する。まあ、遠藤図とかも関係してるかもしれないし、あっちの方だったよね。はいはい、地域的に。で、まあ、私、まあ、そういう行者的な山の山岳信仰が広くあったのは、それはまあ確実にあったでしょうから、はいはい、あの辺りっていうのは。はい、まあ、だから御嶽って名前自体がね、御嶽さんとかと同じですから、まあ、名前、漢字は金の峰だけど、
はい、
まあ、どっちかというと、その行者系のやつの地域なのは確かだろうけど、まあ、おそらくそれと事件とは関係あるかどうかっていうと、
うん、まあ、なんかそういういろんな可能性でこう言って、何か一つ近いのを探してんだろうね。
まあ、オカルト的なことを言うと、そういうところになるのかな。ま
あ、それだけね、なんかこう、心を動かされるあれなんでしょうね。事件として。
まあ、ネットのね、
うん、
まあ、特に2ちゃんとかの人たちが好きそうなモチーフがてんこ盛り。
まあ、そうですよね。こう、うん、
ちょっとだから、虐げられてきたやつが爆発するとか、あとさっきみたいに田舎の閉鎖的な飲酒、怖いとか、
またやっぱキャッチーなセリフ回しですよね。そのつけびし、つけびしてとかさ、
うん、
なんか見た目的にもね、楽しめると言っちゃ変だけどさ、
うん、エイリンの刃物がちょっと当たった些細なことですよ。
だってあのおばちゃんがこうコラにしやすい感じの笑顔なんですよね。
そうそうそう。割とね整った顔ね。
そうそう。
あれも流行りそうですよね。だからちょっと。スレが荒れてきた時とかに
ですよね、すごいありそう。まあそうですね、まだ本当いじめにちょっと通じるね、
うん、
なんか二ちゃんの人たちが好きそうな感じはしますよね。
まあ今もう大盛り上がりですからね。
うん、
僕のかみさんの妹はカツオのことしか考えられないらしいです。さっきからずっとそのネバーまとめとかのがメールでダンパンパン来て、ちょっと今もうそこで見た知識を15分ぐらい前にそのかみさんの妹からメールで送られてきた知識を今これ披露してるだけなんですけど。
まあでも本当そのうちさ、
はい、
突撃とかする人いそうだよね。
もういるいるいる
いる。いるの？
あ、今さっき送られてきたメールで。
あ、本当ですか？
行ってきたっていう。
まあ、バカじゃないの。
だってうちらのブラックダタブーの担当の編集の柳井さんは行ってきたんでしょ。
行ったんですか。
だからツイッターで行ってるから別にこれ行ってもいいよね。
うん、
すごいね。すぐ行ったよね、事件中、うん、だからその、ね、カツオが捕まる前とか村人がいじめにやってたっていう情報が出る前に行ってたよね、
うん、ですよね。
どういう情報を掴んできたのかは、
うん、
ね、すぐ帰ってきたけどね、
うん、そう僕もねすごい事件ですねってメールしたら、うん、え今ってメールが来た返事が来たんで、うん、多分相当前からね言っててみたいですけど、
うん、だってあれはもう事件直後から話題になったからね、うん、その日のうちぐらいに
僕ねあんまり当初分かんなかったんですよ。あのテレビを普段見ない生活をしてる
んで、カブトエビの水槽ばっか見てたから、
そう、うん
僕もねちょうど会社の午後の締め切りのところだったんで、
はい、
ニュースとか全然見れてないんですよ。テレビのニュースとかが、
うんうんうん、
だからねせっかくお便りしていただいて、
本当ネット発祥の話しかできない
ぼんやりした話しかできないんですけど、ね、まあ何言ったってね結局トンチンカンのことに、
まあね、
ね、なりかねないですからね、うん、まだ全然情報がまとまってないですから、
いやだから本当
すごいバイアスかかってるしねネット
ですよね、うん、だそれこそねこのお便りの方も言ってますけど、あの過去の事件とかさ、
うん、
そういうのもう続報ってあんま出ないじゃないですか、
はいはい、
だやっぱり本当出てる範囲のある意味バイアスかかったものでしかこう言えなかったりしますもんね、
うん、まあ、ちょっと調べてみると結構意外なねことが、そんなプロの記者とかプロの刑事とかじゃなくても、
うん、
普通の僕みたいなやつとかでもちょっと調べてみるとまた意外なのが出てきたりもしますからね。
はあ、それはもう素晴らしい取材力で、
いやだからそういうことじゃなくても出てくるぐらいだから、うん、あ、そうなんだ、だからその、
うん、
まあ、単純に裁判記録読むとかだけでもね、うん、うん、そうなんですよ本当にピッとしたことは言えなくて
ぼんやりしてますね、
何か告知とかありますか
この流れで、
はい、
告知別にないんですけど、あ、ね、
だって今、
あ、そうですね、31日まで、
はい、
もう多分その日とかですよねこれね、
はい、
うん、31日まで新宿のゴールデン街で僕のあの
7月の31日
ですね。そうですね、あの欠損の写真を僕は撮らせていただいてるんですけど、その欠損の写真展を一応やってます。はい、
その情報だけでたどり着けるんですか人は。
カラーズっていうねゴールデン街のお店があるんですけれども
ひらがなで、
そうですね、ひらがなで2階です、
はい、
でそこでやってます。で一応その時までは僕はいようと思ってるんで。
毎日行ってんだよね。
毎日なんかね、でもここのところ毎日行ってると、
うん、
毎日ね、なんか誰か来るんですよ。
うん、怖い話。
あのね、一つだけいいですか。
はい、
あのね、2日ぐらい前に、
はい、
僕終電が早いんですよね、そっから、
うん、
でいつも帰るようにはしてるんで終電で帰ったんですよ、
うん、
そしたら次の日に行ったらあのバーのマスターが、あ、そういえばさ昨日変な電話あってさって言うんですよ。で、え、何ですかって言ったら、夜中の2時ぐらいに電話かかってきて、
うん、
で、今あの、まずその女性らしいんですよ、
はい、
で、何時までやってますって電話がかかってきて、
うん、
で、いや、朝までやってますけどって言ったら、じゃあ今から埼玉から行きますって言うらしいんですよ。
無理です、
うん、で、その人はそのマスターはピンときて、あ、もしかして展示ですかって言ったらしいんですよ、
はい、
そしたら、あ、そうですそうです、
はい、
今から行きます。
いやだから無理です。
無理ですよね、
うん、
で、いやでもあの明日とか本人とかもいるんで、あの来てもその時でもいいんじゃないですかって、私人と会えないんでガチャって切られたらしいんですよ
でマスタービクビクしながら待ってるしかないですよね。
うん、で結局この方らしいんですけど、はいはいはい、そういう方がいたりとかね。怖いでしょそれちょっと僕も怖いんですよ、
まあ、タクシーか車を飛ばしてくる、
うん、
っていうことだったんですかね。
わかんないですけど、
あえていない時間を見計らって深夜に、
うんうん、だけどね、どこでどうそうなるかわかんないなと思って、うん、まあっていうね展示を今やってまして、
はい、
はい、
僕は8月3日に世田谷ものづくり学校で怪談イベント
を
やります。まあ適当に来たければ来てください、
はい、
はい、
そんなですかね。
あとは8月17日にお台場カルチャーカルチャーで会所5号の イベントがありますので、はい、あその8月11日コミケ2日目に出展するんで、
あ、
まあ、夜のリンクファクトリーブースなんですけど、
はい、
アイスさんの方の会社のブースですね。あの、トマゴちゃん会の方は落ちちゃったんで、
まあ、あ、じゃあリンクファクトリーさんの
方で販売します
。あ、そうなんです
、ね、販売じゃ、販布します、販売できちゃいけないんです
よ。貸していただきます。はい、
東、
うん、
8月11日2日目、
はい、
東 B、 東 B、 なんないこれ、プロフィールってどうやって見るのこれ、あれこれね、アプリを変えたからね、なんか
ツイップルですか、
ツイップルっていうの、ちょっと待ってくださいね。コミケ8月11日東 P
P
P
P
パピプペポの P、
はい、
53B で販布します。
あ、もう覚えました。
はい、どこで販布するんですか。僕は
東 P 53次、あいや、なんか
次、
あ、後で見ときます。
東 P 53B
です、ね、B ですね。はい、わ、はい、かりました。あ、じゃあ、あれですね、あの、いけますね。
はい、お願いします。うん、で、まあ、その流れで、
はい、
会食後発売記念イベントを8月17日昼12時から、
はい、
オープン。まあ、話し出すのは昼12時半かな。まあでも12時ぐらいから来てくださいよ。お台場カルチャーカルチャーで、やりますので、
はい。
まだね、もうちょっと人を入れないといけないんで、ガンガン。
じゃあみんな、
ね、こっちはガンガン来てください。
行くしかないですね。
世田谷の方はあんまり来られると迷惑なんで。いや、単にキャパの問題でね。彼からいくらでも入るんで。
わかりました。はい。
あ、じゃあ、小田、あの、世田谷の方も、本当に来たかったら来てもいいですよ。
あ、じゃあ僕も一つだけあといいですか。
はいはい。
ね、9月の15
日
に、
はい、
あの、去年も出たんですけど、
はい、
サディスティックサーカスっていうね、
はいはい、
イベントがあるんですよ。
はい。
で、それの、物販をさせていただきますんで、はい、でそれもやっぱり欠損女子が、
はい、
あの売り子さんをしてくれる予定なので、
あの欠損女子とサディスティックサーカスで握手、
僕と握手ですね、
はい
はい、まあ義手ですけどね、
義手の人もいるし、
はい、はい、そんな感じで、はい、そういうこともやろうと思ってます。
サディスティックサーカスね、はい、ありますね、
はい、ローソンチケットはなんかでもう多分7月26ぐらいからチケット売ってるみたいな、
早く行かないとあれ埋まっちゃいますからね。
ね、去年満員でしたからね、
はい、
うん、
僕も早めに買ったんで行けましたけど、はいはい、そんな感じでしょうか。
はい
はい、随分ぼんやりとした放送ですけどこれからスロットルかけて、
そうですね、
会社の、はい、会社の作業も終わったので、これから真面目にラジオを更新していこうと思います。
はい、お願いします。
はい。